イトル、聖書につまずいて生きる、丸1、聖書箇所、手元への手紙、第2、3章15節から16節。メッセージ、宮内先生、その後賛美、あなたの御言葉はお願いいたします。
皆さん、おはようございます。今週はですね、日本で大きなことがそれぞれ起こっている姿をニュースで見ることができました。続く大雨ですね、それから昨日は地震も起きましたですね。その中で毎日毎日活かされていることが本当に感謝だなと思いながら、また命を失われた方々ですね、被害に遭われた方々、その慰めがあるように祈らなくちゃいけないなと思わされています。今日の聖書箇所ですね、共にお読みして、それからお祈りして始めたいと思います。今日は手元へのパウロの手紙の2の3章の15節から17節までレジュメの方に出てきていますので、共にお読みして始めたいと思います。せーの。また小さい時から聖書に親しんできたことを知っている。この聖書こそはキリストイエスを信じることによって救われることについての知恵をあなた方に与える書物である。聖書はすべて創造主の聖霊の導きによって書かれたものであるので、私たちに真理を教え、また罪を示し、それを正し、素直に生活していくことができるように訓練してくれるのに役立つ。それによって創造主の働き人が御心にかなったすべての働きに対して十分に整えられたものになるのである。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天皇父様、この時もありがとうございます。今週は日本で大きな雨が降りました。三日三晩降り続いて大きな被害をこの日本にもたらしました。そして多くの方々が傷つき、また被害を受けられた方々もおられます。主をどうぞその方々の上に主の慰めと、それから主にお便りすることの思いが与えられますように導いてください。ノアも40日40夜続いた雨の中で主だけを見上げていました。私たちもこれからどのようなことが起こるかわからないこの日本の中で、主だけを見上げて歩むことができますように導いてください。また今から御言葉を聞きますけれども、私たちの心を開いてあなたの御言葉を受け取ることができますようにも助け導いてください。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージですね、まず質問から始めてみたいと思いますけれども、最近皆さん何かにつまずいたことがあるでしょうか。歩きながらつまずいたとかですね、人生につまずいたとか人間関係につまずいたとか、いろいろあるかもしれませんけれども、若い時にはですね、何かがあって石につまずくことはあってもですね、実は30代を過ぎるとだんだん何かがなくてもつまずいていくそうですね何もない地面でつまずいていく。このインターネットで調べてみると、30歳を過ぎるとですね、下半身に 60% の筋肉があるそうで、それがだんだん衰えていくと50代後半からは何もなくてもつまずくそうですねだから安心してください、つまずいても大丈夫ですね、つまずいても大丈夫だそうですけれども、いろんなことに人間、つまずくかなというふうに思います。今週1週間皆さん何につまずいたでしょうか。何もなくつまずいた方、もしくは人生につまずいた方、人間関係につまずいた方、いろいろおられるかもしれません。でも人間、何かにつまずくと落ち込みます。小さな石につまずくと、体力が落ちたな、自分の体力がこのぐらいかなと、こうちょっと落ち込みますし、また人生やいろんな人間関係につまずくと心の中で虚しさを覚えたり、もしくは自分の人生何だったんだろうかなと思ったりもします。もしくは自分の本当の状態が分かって、こういう状態で生きてきたんだということが分かるときもあるかもしれません。でもつまずきはですね、悪いことばっかりではないですね。自分の本当の状態が分かって、自分がこういう状態なんだってことを考えるチャンスにもなります。1週間前の土曜日ですね、アメリカから帰ってきましたけれども、アメリカで70歳を優に過ぎたおじいさんの牧師先生からこんな話を聞きました。彼はですね、日本とそれからアメリカで45、6年にわたって日本人の牧会をずっとされてた方ですね。その方が、 ゆっくりした口調で、まあ、その方は私ですね、3日3晩あのホテルを一緒にしたんですけど、その方が、ホテルの中でしみじみとこんなことを語ってくださいました。最近は聖書につまずく人が少なくなった。アメリカではみんな聖書という本は持っているけれども、彼らにとってそれはただの本のようだ。何度も読むかもしれないけれども、それは人生につまずきも、そして何の影響も与えないただの本になってしまったのかもしれない。聖書は本当に読めば私たち人生につまずきを与えるものなのに。こんなことをその70を超えた牧師先生がホテルの部屋で話をするときにですね、ゆっくりゆっくりした口調でこんなふうに語られました。聖書は本当は私たちが真面目に生きていればつまずく本だですね。でもみんなそれを普通の本としてただ読んでそれで終わりになってしまっているんだということを語ってくださいました。まあ、そんなことを考えてもう一回質問したいと思いますけれども、皆さんは聖書につまずいたことがあるでしょうか。床に置いてつまずいたわけではなくて、聖書のことを読みながらはっと思わされたり、もしくはえっと思わされたり、自分の人生え何だったんだろうと思わされたり、もしくはもっと簡単に言えば皆さんの人生に影響を与え続けているでしょうか。今日私たちが読んだ第二テモテというところは、まあ、とても有名なところですけれども、実はパウロさんの最後の書簡とも言われています。まあ、大宣教命令ですね、いろんなところに全世界まで福音を述べ伝えなさいということがイエス様の遺言だったとすれば、パウロさんの一番最後の手紙はこの第二テモテだったかもしれないと言われています。まあ、殉教や迫害や自分の死を前にして最後にパウロさんが書き残したものだとも言われています。その第二テモテの一番最後の3章4章のところでパウロさんは聖書が一体何であるかということについて書き残しています。世の終わりやいろんな苦難が来る中で、また浮き沈みがあるこの世の中の価値観の中で、その価値観に人生を置いていくんじゃなくて聖書に価値観を置いていくことはとっても大切なんだということをパウロさんは人生の最後にこう語っています。パウロさん今日の15節で、聖書こそはキリストイエスを信じることによって救われることについての知恵をあなた方に与える書物であるとこう語っています。まあ、つまり聖書はただ単に歴史が書かれた歴史の本でもなければ、もしくは何か人生をうまく生きるための処世術というんですかね、人生をうまく生きるためのガイド本でもありません。ただ新改訳を見てみると、聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。つまり聖書は私たちに救いを受けさせることができる唯一の書物ですよということが書かれています。ですからどんだけ牧師がいい話をしても、もしくはお話上手な方が聖書について語っても、私たち自身が聖書に出会わなければ、聖書の言葉にぶつからなければそこに救いをいただくことはできないということです。でも私たちが聖書にぶつかって御言葉を読んで出会うことができれば、そこに救いいただくことができるというふうに語っています。ですから皆さん今日お手元に聖書があると思いますけども、この聖書はただの歴史の本、もしくは面白い読み物ではありません。じっくり読んでみると、この聖書に出会うと私たちに救いを与えてくださる尊い書物なんだ、言葉なんだということを見ることができます。まあ、今週オウム真理教の7名の方々が処刑されました。まあ、宗教はいろんな形で私たちのいろんなものを奪っていきます。お金を奪う、時間を奪う、そしてそれに逆らう人の命を奪う、そして最後は自分自身の命を奪っていってしまう、その姿を今週その姿を見ることができました。じゃあ聖書はどうでしょうか。私たちに命を奪う、私たちに何かを奪うわけではなくて、私たちに救いを与える唯一の書物だと聖書に書かれています。ですから私たちが聖書に対するときに、ふーんそうなんだとかですね、はあとかいう態度ではなくて、救いを与える唯一の書物なんだ、この聖書の権威を認めて私たちが読んでいかなければいけません。 その中で私たちが人生を歩むときに、時々それを読むときにつまずきを与えます。え、そんなことが書いてあったの？え、このまま私の人生を歩むんじゃなくてこっちの方に行かなくちゃいけないの？そういうつまずきを与える時があります。私も人生につま、人生じゃない、聖書につまずいたのは小学校4年生の時でした。なんで聖書をあんまり読めない時につまずいたんだろうと思うんですけども、まあ、父がですね、兄弟3人に聖書を与えて、もう何回も聞いた方いらっしゃるかもしれませんけども、一番早く新約聖書を通読したものにすごい、何ですか、何かを与えると言われたんですね。ですからまあ兄弟3人、姉と私と弟いましたけども、まあ、一生懸命読みました。意味は分からなくてもとにかく読みました。でもその中で一節の御言葉が私につまずきを与えました。聖霊を冒涜する罪ですね。聖霊を冒涜する者は誰一人として許されない。イエス様をバカにしたとしても聖霊を冒涜する者は許されないという、あのマタイの12章の御言葉にぶつかっちゃったわけですね。その時に小学校4年生の時になんとなく生きてましたから、創造主なんているんだろうかという思いが実は 80% ぐらい私の心を占めていました。その思いとこの御言葉がぶつかって、あ、イエス様がいない、創造主がいないと疑うことはもしかしたら聖霊を冒涜する罪なのかもしれない、そういう思いになって人生つまずきました。まあ、聖書によってつまずきました。もう人生終わりだ、聖霊を冒涜するものは許されないとあるので、あ、私の人生もう許されないんだと思って、小学校4年生の時にすごい暗闇を味わいました。もう皆さん何回も話していることですけれども、寝るときにあの布団をかぶってやってくるあの暗闇、あのまま人生終わってしまって、あの暗いところで人生全部を過ごしてしまうんだ、そして地獄に行くんだと思ったときにすごい恐れがやってきたですね。ですからある意味聖書の御言葉が私の人生につまずきを与えた、ね、でもそのことを通して自分が罪人なんだっていうことがはっきり分かって、そしてそれを助けてくださるためにイエス様が来れたんだということを、その小学校4年生の時に分かりました。それで洗礼を受けたわけですけども、皆さんは人生の中で、もしくは長いクリスチャン生活の中で聖書につまずいたことがあるでしょうか？それとも皆さんはこの聖書はただ皆さんにとってただ読むだけの、読んで、あ、よかったね、スルーして、あ、よかったね、何の人生にも影響を与えない、そのものとして生きてきたでしょうか。この何十歳のおじいさんが語ったように、私たちが本当に御言葉に出会えば時には人生につまずきを与えます。つまり私たちが生きている人生と聖書が語っている言葉と違うことがあるんだ、どうすればいいんだろう、そういう悩みにぶち当たるということです。そしてもう一つ、パウロさんはこの第二手元でこのように語っています。16節で、聖書はすべて創造主の聖霊の導きによって書かれたものであるので、私たちに真理を教え、また罪を示し、それを正し、まっすぐに生活していくことができるように訓練してくれるのに役立つと、こう語られています。ですから私たちが聖書をただ読むだけではダメだ、ただ聖書を持っているだけではダメですよとパウロさんは語っています。聖書の役割は私たちの人生を訓練することだと聖書に語っています。ですから逆に考えてみると、私たち自身を聖書に対して訓練していただくように差し出さなくちゃいけないということですね。ただ聖書を持っていて、ああ、そうなんだで終わるんじゃなくて、聖書の御言葉が私たちを訓練してくれるように自分自身を差し出しながら生きていかなければいけないということを見ることができます。じゃあ聖書によって訓練されるといったらどういうことでしょうか？どうすれば聖書によって訓練されるでしょうか？とか訓練所に行けばいいでしょうか？とか進学校に行けばいいでしょうか？簡単なことですけれども、聖書に書かれてあることを実践すること、聖書に書かれていることを実際の生活で私たちやっていくことが、それが訓練だということです。例えば敵を愛しなさいと書かれていたときには、敵を愛しなさいと書かれていた、そうなんだ、いい教えがあるねで終わらないで、私たちが実際に敵となるような、実際に憎んでる人を 愛するときにそれが信仰の訓練になるんだと聖書を語っています。許しなさいと語り書かれていれば、許さないような相手を許すときにそれが訓練になるんだと聖書に書かれています。そしてそのような実践をすることを通して、そのプロセスを歩むことを通して私たちが気づかされることはたくさんあります。それが今日の16節に出てきていました。その訓練は真理を教えてくれます。真理を教える、聖書に実際に私たちの生活を実行することを通して何が本当の真理だったんだろうかということに気づくことができます。そして罪を示し、ああそうなんだ、自分が正しいと思っていたけども自分は罪人なんだということがはっきり分かっていきます。それだけ終わらずに、それを正しまっすぐに生活していくことができるようにしてくれると聖書は語っています。でも私たちがただ聖書を持ってただピラピラピラと読んで終わるのであれば、その効果は私たちに出てきません。ああこれだけ読みました、でもその御言葉を私たち実際に実践することがなければ、御言葉が私たちを訓練してくれることもありません。ですから死にぶつかることもなければ、自分の罪にぶつかることもなければ、それを正しまっすぐにしていただけるようその恵みに預かることもできないわけです。でも私たちが思いたいのは、完璧になれなさいとは書かれていないんですね。御言葉を読んでこのように完璧になれなさいとは書かれていませんけれども、そこに訓練されなさいと御言葉の中に書かれています。そうするときに17節にあるように、新改訳ですけれども、それは創造主の人がすべて良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。つまり完璧にはならないですけれども、主がお持ちになるためにふさわしいクリスチャンになることができますと書かれています。ですから聖書は私たちがどれだけ信仰を長く持ちましたか、50年持てば価値がありますとか、もしくは聖書教会の中でどのような地位を占めていますか、牧師ですか、長老ですか、羊ですか、何とか係ですか、それが私たちの信仰度合いを決めるわけではありません。私たちの信仰を、私たちの生活を聖書の中にどれだけ明け渡したか、どれだけ訓練されたかが、その私たちの聖書の中の価値観を決めていきますし、また天国に行ったときにそこによって判断されると思います。じゃあ逆に聖書を読んでおきながら御言葉に訓練されない人はどうなるでしょうか。今日読みませんでしたけれども、第二手元に4章の3節にはこういう言葉が出てきています。というのは、やがて人々は創造主の救いの福音に耳を傾けようとせず、自分に都合の良い話を聞こうとして、自分たちの好みに合った教師を自分たちのために集めてきて、福音の真理から耳を背け、間違った教えにそれていく時代になるからであると書かれています。聖書は読んでいても、それに対して自分が実践しない、もしくは訓練として自分自身を差し出せない場合には、創造主の福音に耳を傾けようとはせず、自分に都合の良い話を聞こうとして、自分たちの好みに合った、教師、牧師を自分たちのために集めてきて、間違った教えにそれていく時代になるんだとこう書かれています。もうすでにこのような時代は私たちの周りに起こってきています。人間誰でも自分の罪を背を示されて悔い改めるってことはとっても嫌なことです。ああ私はこういう罪を犯しました、そうだ、責められることはとっても嫌なことです。ですから教会では悔い改めましょうというよりは、教会に来れば祝福がありますよ、そういうことをメッセージが好まれてきます。牧師の集まりに行くとですね、この前こういうメッセージをするとみんなが喜んだ、そういう話を実はするんですがその中で話しているのは祝福されますとか、いいことが起こりますというメッセージをすると、教会の方喜んだ、今度皆さんもそういう話をするといいよ、そんな話が時々出てきます。でも逆に悔い改めましょうとか、私たちにこういう罪がありますという話をすると、みんながチーンとして、なんか悲しそうな顔で教会から帰っていくんだという話もあります。そのような流れの中で、実はこういう教えも今世界中、韓国の方で流行っています。 回悔い改めればもうそれ以上悔い改めなくてもいい、一生悔い改める必要はない、そういう異端が実は出てきています。一回悔い改めになったならばもうすべてイエス様も許されたんだから悔い改める必要はありません。逆に悔い改めた人は信仰から外れるんです。そういう教えをしている実は救援派と呼ばれる喜びの知らせという異端が韓国にも実は日本にも東京の方に入ってきています。悔い改めましょうと言うとみんな嫌ですから、一回でいいです。その後は悔い改めずに生きていきましょう。ただ感謝だけしていきましょう。方向転換必要ありません。御言葉にぶつかってああ自分の姿そうなんだ、そんなこと言う必要ありません。ただただその道に歩んでいきましょう。そんな教えがどんどんどんどんどんどんこの中に入ってきてしまいます。この手元の手紙が書かれたのはもっと昔ですけれども、あの時代から始まって私たちの時代の中にあってこのような教えが広まっているということを見ることができます。またアメリカもどうでしょうか。今大変な嵐の中にあります。アメリカの教会では同性愛を認める、同性愛の牧師を認める、そのような流れになった教団、アメリカの保守派と言われていてその長老派の教団の2つのうちの1つが認めてしまいました。その後どうなったでしょうか。その教団はバラバラになりました。多くの方々が教会から離れ、教会も教団から離れ、そしてこの世の中に対して影響力を与えることができない教会になってしまいました。私たちの手元にはこの聖書が与えられています。私たちのクリスチャンの人生はどんだけこの聖書を何百回読んだかということも大切かもしれませんけれども、どれだけ御言葉に自分を露出させたか、御言葉によって訓練していただいたか、御言葉にもっと言うとつまずいたかということに重きが置かれます。私たちが天国に行った時にイエス様はどれだけ長い信仰生活をしましたかということは聞かれません。なぜならば死ぬ間際にイエス様も死んだ方もいらっしゃるからです。もしくは教会どのような仕事をしてきましたか。ああ牧師ですか、じゃあ、まあ、実は牧師は一番厳しく裁かれると書かれていますから、私時々ああ嫌だなと思う時があるんですが、どういう仕事をしましたかということはあまり問われません。でも創造主が与えてくださった御言葉に対してどれだけぶつかりましたか、どれだけ悩みましたか、どれだけ方向修正しましたか、どれだけイエス様に近づきましたかということが問われてくると思います。今日の御言葉の最後ですが、16節に聖書は創造主の霊感によって書かれた、まあ、これ新改訳に書かれていますけれども、聖書は創造主の霊感によって書かれたということが書かれています。霊感ということはとっても難しいですけれども、昔の古代ギリシア語を見てみるとテオ、プニューストス、聖書の中にたった1回だけ使われているギリシア語が出てきています。それは創造主の息吹、命という意味で使われている言葉です。ですからその聖書は創造主の息を持って命を持って書かれたということを見ることができます。ですから私たちが聖書につまずいてぶつかって方向転換をするときに、私たち時には悔しいかもしれませんけれども、そこに創造主の命が、息吹がどんどんどんどんどんどん溜まっていく、その信仰生活をすることができます。聖書につまずいて自我を捨てたときに創造主の命が与えられる。聖書にぶつかって自分のいろんな姿が見えたときに創造主の息によって、命によって私が養われていく、そして創造主に満たされて生きていくことができます。私たちこれから長い人生、もしくは短い人生、どれだけ読んだかということプラスどれだけ聖書にぶつかったか、どんだけ自分が聖書によって崩されたかということを日々思いながら歩む人生になりたいと思います。そして天に召された時に、私の命によって書いた御言葉にぶつかってよかったね、そしてこういうふうに整えられてよかったね、そのような証ができるクリスチャンになりたいと思います。 最後に私たち賛美をして、そして私たち御言葉ですね、私たちにもうすでにこの聖書が与えられています。私たちがぶつかる相手はしっかり書かれています。つまずく相手も分かっています。私たちが歩む中でどうぞ創造主の息によって命によって書かれた御言葉にぶつかることができますように、そこにつまずいて時には痛いかもしれませんけれども、それを通して私たちが人生変えられて創造主満たされた人生を送ることができるように、そのような思いを持ってあなたの御言葉を賛美してお祈りしたいと思います。救いに導くのはこの御言葉だけです。なぜならば創造主の命によって創造主の息によって書かれた生きているこの御言葉があるからです。私たちはこの御言葉にどれだけぶつかったか、どれだけつまずいたか、どれだけ変えられたか、そこによって私たちの人生が変わってきます。主よ、どうぞ私たちの人生がこの御言葉によって変えられ、練られ、そして訓練されますように助け導いてください。そのような思いを持って私たちこの聖書の御言葉従っていきます。そして今週1週間、おそらく皆さんいろんなところで聖書を読むと思いますけれども、その御言葉が私たちの心に刺さり、私たちのいろんな自我を変え、私たちの罪ある姿を見せ、悔い改めて命あるイエス様に立ち返ることができますように、イエス様の命をいただく人生になることができますように、助 け導いてください。そういう思いを持って短い時間ですけども、自分たちの私たちの言葉を持ってお祈りいたしましょう。お祈りしましょう。愛する天のお父様、この時間私たちのこの御言葉をありがとうございます。これはただの活字ではありません。あなたの命によって書かれた、あなたの息吹によって書かれた御言葉です。主よ、どうぞ私たちがその御言葉を読むときに、聞くときに、その御言葉によって訓練されるクリスチャンになることができますように導いてください。主よ、どうぞ私たちがこの聖書を読むときに、ただ読んで終わりではなくて、あなたの命が表される、あなたの命を経験する、そのような聖書を読む時間になることができますように導いてください。主よ、どうぞ私たちがこの御言葉にぶつかって、砕けて、人生変えられていくことができますように導いてください。私たち自分を見るときに、なんでこんな自分がいるんだろう、そう悩むときがあります。なんでこのまま行くんだろう、何度も何度も犯す罪があります。自分なんてどうすることもできません。でも聖書の言葉によって、聖書の言葉の中にある愛によって変わることができますから、主よ、どうぞ私たちがこの御言葉によって変えられるクリスチャンになることができますように導いてください。この聖書の御言葉をありがとうございます。愛する天のお父様、この御言葉をありがとうございます。あなたは私たちに何も残さずにクリスチャン生活を送りなさいと言われたわけではありません。あなたの命によってこの御言葉を与え、私たちこの命によって人生変えられ歩むことができるように御言葉を許してくださいました。主よ、どうぞ私たちがこれからまた毎日聖書を読んだり聞いたり見たりする時があると思いますけれども、主よ、どうぞその時にただの読み物ではなくて、あなたの命がかかった私たちの人生を変える言葉として、私たちが権威を認め、そしてその御言葉を私たちの人生に適用して、人生が変えられていく、そのようなクリスチャンになることができますように導いてください。主よ、どうぞそしてこの命にある御言葉が私たちの日々を生かし、人生を生かす、そのようなクリスチャンになることができますように導いてください。どうぞ私たちが多くこの御言葉につまずきますように、私たちの人生と御言葉を振り返る、そんな時が多く与えられますように導いてください。この時を感謝して、愛するイエス様の名前を通してお願いいたします。